喜んで自分を差し出した人たち。フィリピン。10年ほど前、30代だったグレゴリオとマリー・ルーという夫婦は、マニラで全時間の仕事をしながら開拓奉仕を行っていました。仕事と奉仕を両立させるのは簡単ではありませんでしたが、立派に行っていました。しかしその後、マリー・ルーが働いていた銀行の支店長に昇進しました。主人も私も給料が良かったので、快適な暮らしができました、とマリー・ルーは言います。実際、経済的な余裕ができ、マニラの東20キロほどの場所にある一等地に、念願だった家を建てることにしました。業者と契約を結び、10年のローンを組んで、毎月分割して返済することにしました。エホバから奪い取っているように感じました。支店長の仕事は多くの時間や体力が奪われるため、霊的な活動を行う意欲が萎えてしまいました。私はエホバから奪い取っているように感じました。エホバに捧げていた奉仕時間が入らなくなったからです、とマリー・ルーは述べます。こうした状況を残念に思ったグレゴリオとマリー・ルーはある日、このままだとどうなってしまうのか話し合いました。グレゴリオはこう言います。何とかしたいと思いましたが、どうすればよいのかわかりませんでした。私たちには子供がいなかったので、エホバへの奉仕をもっと行えるのではないか、どうすればそれができるだろうかと考えました。そしてエホバに導きを祈り求めました。その頃二人は、王国伝道者の必要の大きな場所での奉仕に関する話を何度か聞く機会がありました。それらの話は、祈りに対するエホバの答えだと思いました、とグレゴリオは言います。二人は、正しい決定を下す勇気が持てるよう、さらに信仰を与えてくださいと祈りました。大きな障害となったのは建設中の家でした。すでに3年分のローンの支払いを済ませていたのです。この夫婦はどうしたでしょうか？マリー・ルーはこう語ります。契約を破棄するなら支払ったお金は戻ってきません。結構な額です。でもそれは、エホバのご意志、あるいは自分たちの望みのどちらを優先させるのかという問題だと思いました。二人は、使徒パウロが述べた、すべてのものを損失しましたという言葉を心に留め、家の建築を断念し、仕事を辞め、大半の所有物を売って、マニラの南約500キロにあるパラワン島の偏僻な村に移動しました。フィリピ3章8節。秘訣を学び取りました。グレゴリオとマリー・ルーは移動する前から簡素な生活を心がけましたが、どれほど原始的な生活を送ることになるのかは、実際に移動するまでわかりませんでした。ショックを受けました。電気も便利品もありません。炊飯器のスイッチを押す代わりに、薪を割って火を起こし料理するのです。モールに行ったり外食したりといった都会の生活が恋しかったです、とマリー・ルーは述べます。それでも二人は、移動した目的を忘れませんでした。しばらくすると、生活に順応できるようになりました。マリー・ルーはこう言います。今では夜空に輝くたくさんの星など、美しい自然を楽しんでいます。そして何よりも、証言を受けた人の幸福そうな笑顔を見ることができるのは喜びです。ここで奉仕するようになって、満足する秘訣を学び取りました。グレゴリオは次のように述べます。ここに来た時は、エホバの証人は4人しかいませんでした。私が公開講演を毎週行うようになると、兄弟たちはとても喜びました。そして嬉しそうに、私のギターの伴奏に合わせて王国の歌を歌いました。この夫婦は1年もしないうちに、小さな群れが24人の奉仕者からなる活発な改宗へと成長するのを見ることができました。この改宗の兄弟姉妹たちから示される愛に心を打たれます、とグレゴリオは言います。孤立した地域での6年余りの奉仕を振り返り、グレゴリオとマリー・ルーはこう述べます。霊的な成長を目にすることに勝る喜びはありません。これまでになく、充実した生活を送っています。エホバが善良であることを味わっています。フィリピンでは、3000人近い兄弟姉妹が、王国伝道者の必要の大きな地域に移動しました。 そのうちの500人ほどが独身の姉妹たちです。カレンの例を取り上げましょう。現在20代半ばのカレンは、カガヤン州バッカオという町で育ちました。10代の頃、胞子を拡大することについてよく考えました。こう言っています。残された時間が少なくなっていますし、あらゆる人たちが王国の音信を聞く必要があります。それで、奉仕者の必要が大きな場所で奉仕したいと思いました。幾人かの親族から、遠くに行って伝道するのではなく、高等教育を受けるよう勧められましたが、カレンは導きを求めてエホバに祈りました。また、孤立した地域で奉仕したことのある兄弟姉妹からも話を聞きました。そして18歳の時に、生まれ育った町から65キロほど離れた地域に移動しました。移動した小さな改宗の区域は、太平洋沿岸の山地です。バッカオから新しい改宗へ行くのに、歩いて3日かかりました。いくつもの山を越え、川を30回も渡りました、とカレンは語り、こう続けます。幾人かの研究生のところへ行くには、徒歩で6時間かかります。その日は研究生の家に泊まり、翌日また6時間歩いて家に戻ります。そこまでする価値があるでしょうか。足が痛くなることもあります。でも研究を18件も司会することができました。エホバが善良であることを味わっています、とカレンは満面に笑みをたたえながら言います。詩編34編8節。エホバにより頼むことを学びました。米国出身の40代初めのスーキーという独身の姉妹は、なぜフィリピンに移動しようと思ったのでしょうか。2011年の巡回大会で一組の夫婦のインタビューを聞きました。この夫婦は、述べ伝える技を援助するため、大半の家財道具を売ってメキシコへ移動したことについて話しました。そのインタビューを聞いて、考えたこともなかった目標について考えるようになりました、とスーキーは言います。フィリピンのパンジャブ語を話す人たちに述べ伝えるために、多くの援助が必要とされていました。それを知ったインド系アメリカ人のスーキーは、その手助けをしたいと思い、移動することにしました。では、何も問題はなかったのでしょうか。どんなものを手元に残し、どんなものを売るかを決めるのは、思った以上に大変でした。居心地の良いアパートに13年一人で暮らしていましたが、実家に戻って、ほとんど荷物を解かずに生活しました。楽ではありませんでしたが、簡素な生活に備える良い方法でした、とスーキーは言います。フィリピンに移動してからはどんな困難に直面したでしょうか。一番大変だったのは、大嫌いな虫とホームシックでした。それまで以上にエホバにより頼むことを学びました、と語っています。そういう生活には意味があったでしょうか。エホバは、私を試みるように、あなた方の上に祝福を注ぎ出すかどうかを見よ、と述べています。家の人から、まだ質問がたくさんあるんです。いつまた来てくれますか?と言われると、エホバの言葉通りの祝福をしみじみと感じます。霊的に飢え渇いている人たちを援助でき、大きな喜びと満足を味わっています。とスーキーは笑顔で答えます。マラキ3章10節。そしてこう付け加えます。移動を決意するまでが一番大変でした。その後はエホバのおかげで、物事が驚くほどトントン拍子に進みました。以下は補足情報。どのように自活しているか。70人ほどの兄弟姉妹が、フィリピンで奉仕するために外国から移動してきました。その大半は、18歳から50歳の兄弟姉妹たちです。ドイツから来た40代半ばの、ロベルトとミリアムという夫婦は、外国で1年間奉仕しようと決めて移動してきました。それは14年前のことですが、今でもフィリピンに留まっています。どのように自活しているのでしょうか。ロベルトはこう述べます。フィリピンでは仕事を見つけるのは非常に難しいので、1年に一度ドイツに帰省し、3ヶ月間働きます。働いて得たお金で残りの月の間、ここで簡素な生活をしながら奉仕を行っています。もちろん、外国の生活にはいろいろな問題が伴いますが、ミリアムは、心の平安やエホバの導きを感じていると言います。 そしてロベルトもこう述べています。ここで奉仕することによって信仰が強められました。記事に戻ります。恐れを克服しました。現在30代後半のサイムという兄弟は、結婚していましたが、稼ぎの良い仕事に就くために、ある中東の国へ出稼ぎに行きました。その国で巡回監督から励まされ、また統治隊の船員の話から励みを得、生活の中でエホバを第一にしたいと思いました。でも仕事を辞めることを考えただけで恐ろしくなりました、とサイムは言います。それでも仕事を辞めてフィリピンに戻りました。現在サイムは妻のハイディと共に、フィリピン南部の南ダバオ州で奉仕しています。区域が広大で、王国伝道者の必要が大きなところです。サイムはこう語ります。仕事を失うことへの恐れを克服して、エホバを第一にできたことを本当に嬉しく思います。最善のものをエホバに捧げること以上の喜びはありません。深い満足感が得られます。30代初めの開拓者の夫婦、ラミーロとジュリエットは、自宅からわずか30キロほど離れた回収が助けを必要としていることを知り、援助を申し出ました。毎週何度か、雨の日も晴れの日も、集会や奉仕にバイクで出かけています。デコボコ道を走ったり、吊り橋を渡ったりと大変なこともありますが、奉仕を拡大できたことを嬉しく思っています。妻と私は、二人で研究を11件司会しています。必要の大きなところの奉仕は犠牲も求められますが、深い満足感が得られます、とラミーロは述べています。あなたは、自国、あるいは外国の必要の大きなところでの奉仕に関心がありますか？もしそうなら、巡回監督に相談してください。また、私たちの王国宣教2011年8月号の、あなたはマケドニアへ渡って行くことができますか？という記事もお読みください。記事の終わり。